常識な本当の話超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日はゲームの方にですね、ワンゲルさんという方からメールいただきましてですね、
はい、
非常に感動したのでですね、
はい、
ちょっとぜひそのまま読んでいただきたいと思います。
はい、足立様、秋様、いつも素敵な放送ありがとうございます。第275回、何もやってないよの放送の中での出来損ない、とてもありがたくいただきました。実は放送を聞いてしばらくしてから、おそらく以前のお気楽チャンネルのそれも前半の方だと思うのですが、藤原正本老師の水星虫のお恵みをいただきにけり、ミダのお恵み、かっこ違っていたらすみません、かっこの句が浮かび上がってきました。足立さんは当時から1ミリもぶれずに一貫して活動を続けておられるのを改めて強く感じました。当時水星虫とか他の句ですが、ヒゲマンなんて言葉も当時もいい年でしたが初めて知りました。ありがとうございます。勝手な画見ですが、足立さん、秋さんの見ている世界が究極だと感じております。かっこ私は悲しいかな、この世アトラクションからまだ出られません。以前足立さんがやはりチャンネル内で言っておられた非存在性幸福論の出版を心より願っております。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。そのものね、読んでいただきましたけど、
はい、
すごいなと思ったのは、あのその出来損ないという、
はいはい、
僕の話から、
うん、
あのショーンさんの、
うん、
この水星虫の歌につなげるっていうことが、
そうですよね、
すごい理解力、
はい、
だなと
ね、それがパッと浮かんできたということなんでね、
そうなんです、感動してね、うん、あ、これはちょっと取り上げさせていただきたいと。ポストじゃなかったんで申し訳ないんですけど、
はい、
もうそのまま読ませていただきまして、
はい、もうすごいね、ありがたい、嬉しいね、メッセージですよね。
そうですね、こういう熱心に聞かれている方がいらっしゃるというのは嬉しいですよね。
そうですね、本当に熱心に聞かれてますよね、うん、だってこれね、あのだいぶ前のお気楽チャンネルのね、
お気楽だよね、
放送回だったみたいなので、
う
ん、その時のお話がね、あの浮かんできたというか覚えていらっしゃったっていうのは、うん、本当によく聞き込んでらっしゃる方なんだなって、
ね、うん、ショーンさんの話、僕はね、あの4対6の法則とか、
はい、
もうすごい昔、もう15年、
うん、
いわゆるだからその時にショーンさんに僕があの本を読み出してるんですよね。
そうですね、なんかもう衝撃的でしたもんね、ショーンさんの話とか、その読まれるオタクが、うーん、すごいなって、
うん、でうわすごい印象インパクトがあって、
はい、
あ、じゃあそれを4対6の法則っていう風に僕が名前を付けただけの話なんですね、
うんうんうん
うん、それもずっと僕ショーンさんのなんか脈々と、こう染み込んでいるのはよくわかりますわ、
はい、うん、
それでね、このぜひ水星虫、うん、ちょっと正式というか、まあ、ショーンさんのちょっと歌を読み上げて、ね、いただきたいと思います。
はい、わかりました、
はい、
水星虫のままでよろしき、やすけさを いただけにけり、みだのみめぐみ。意味はですね、はい、
うん、
酒に酔い、夢見心地で一生を過ごすという意味から、何一つ価値のあることをしないで、無意味な一生を送ることだそうです。はい、
なんか出来損ないですよね、要は。
まさに。
うん。だから僕もこの水星無視の自分をですね、
はい、
酔っ払って夢見てるような人生、まあ、自分に嫌気がさして、
うん、
自分で首を絞めて、もう自己規定の中でこう苦しんでたんだけども、
はい、
うん、それでそっから今に至るんですけど、
うんうんうんうん、
その背景に何があったのかというと、もちろんこの本を読んでたわけじゃないんだけども、
はい、
いわゆる今日のこの非存在性幸福論って、僕久しぶりにこの言葉聞いて、
そうですね、なんかめちゃくちゃ硬い何文字熟語みたいな、
そんな本を書くなんて多分ラジオで言ったんでしょう。
はい、うん、聞いたような、
よく本人忘れてることよく覚えていらっしゃるなと。
うんうんうん、
うん、それで、あ、今日のラジオのタイトルにさせてもらおうと、させてもらおうと、まあ僕は言ったかもしれないけど、
はい、
うん、それはね、その出来損ないの話から、うん、この水星無視の話、
はい、
全部つながってるんですね、
うんうん
うん、非存在性幸福論っていうのは、
はい、
うん、出来損ないでいい、
うん、
あ、ありがたい、あ、うん、このままでいいんだって思えたのが、うん、この僕もそのショーンさんと同じ、なんていうかな、境涯というか、
はい、
うん、そこに至ったんだけども、
はい、
これ何か、なんでそうなったのかというと、まあもちろん体験、この繰り返し繰り返しそういう体験をしながら、ずっと朝から晩まで夕方まで座禅をしたからなんですね。
はい、
うん、それでやっとドーンとはっきり何もないところにドーンと現れて、
うんうん、
この世界のそのままの姿を見て、
うん、
そこでやっと全てから足が洗えたというか、うん、だから何もかも、まあいわゆる自然現象である、ずっと今言ってるけども、
はい、
うん、それは例えば思いとか、
うん、
感情、
うん、
衝動、
うん、
行動、
うん、
これ全部自分という存在がやってるってずっと思ってたんですよ。
そうですよね。
そう、うん、だから苦しかったんですよ。
そうですね、はい、
うん、いいですか、思考、感情、衝動、行動、何から何まで実はその瞬間の現れだったってことですよ。
そうそうそう、もうびっくりですよね、まさかまさか
のその瞬間だったってことなんですよ。
うん、全部自分がね、やってると思い込んで苦しんできたわけですからね、
束ねて、人間が、
うん、
まあ言うたら、まあ進化の過程かなんか知りませんけども、自分という架空の存在を脳が作り出して、
うん、
さもその自分というやつが存在してやってるかのような感覚を作り出したわけですね。
本当に巧妙なトリックですよね。
誰もそれトリックなんか全く分かってないんですよ。
うん、
うん、でもこれは存在していないんですよ、実際はね。
はい、
うん、だから自分というのが、
うん、
だから非存在性幸福論っていうのは、まあ、いわゆる悟りのことなんだけども、
うんうん、
自然現象しかないじゃないかと。
はい、
それしかないじゃん、誰も何もやってないじゃないかと、
うん、
例えば、
うんうん、
空を見るとですよ、
うん、
雲が流れて、
うん、
今日なんかもう寒いから雪降ってるところもあると思うんですけど、
そうですね、
これ誰が雪降らしてるんですか。
うん、私そんなわけない
雪雪が降って、雪が自分で降っている。
うん。
おかしいでしょ。
ね。
うん。だって地球だって一日一回転してるじゃないですか。
はい。
ぐるんと。
はい。
だから朝晩とかはあるわけだけども、 そうですね、誰が回してんねんと。
うん。回してる誰かがいるのか。うん。
駒のように誰か回しとんのかと。
うん。
そんなんおらへんわけですよ。
うん。
だから、ありとあらゆるこの宇宙そのものすべてがその瞬間の現れに過ぎないと。
はい。
誰かがいるわけじゃない、何かが運転手が何かやってるわけではないよって。
うんうん。
うん。それがドーンと開いたところに入った時にそれがすべて教えてくれたわけですよね。
そうですね。
はい。ですから人間が惜しいのは愛とか神仏大いなるものとか何かしら言葉って作ったんですよ概念。
そうですね全部言葉ですね、うんうん、
だけどもなぜそれが作れたのかそういうもの概念をね、
うん、
なんで神がいるとか仏様がいるとか、愛だとかサムシンググレートとかなんか知らんけど自分のことなんですよ実は
なんか笑っちゃいますけどね、うん、はい。
それは、うん、自分他人の自分のことじゃないですよ、
うんうんうん、
自他という境界線を超えた自分のことなんですよ。
そうですね、
本来それなんですよ我々って
本来のね、あの、そう、意識そのもの、
そう、だから体が自分という、架空の存在を作る以前ですね、
うんうん
うん、それだったんですね。で実は今もそうなんですよ。
はい。
うん。だから、自分っていうのは一体の自分探しって言葉あんねんけども、
うん、
人間が探してるその愛とか幸せとか、何かすごい安心感、絶対的な安心感とか、はい、それは方向がドラマの中にはなくてですね、
うん、
それドラマの中にそれを探していくと、必ずそうではないっていう現実がやってくるんですよ、
はい、そうですね、はい、
自分がいてその自分が愛を求めたら、
うん、
そんなもんないよっていう現実になるんですよ。
そうですね、もう探しても探してもね見つからない。
そう、うん、そう、だから恋愛の愛ではないですよ。
はい、
いいですか。それは恋愛の愛は、うんうん、あれ病気なので、
恋は盲目っていうやつですね。
そう、あ、もう熱が出てるわけじゃないですか
うん、うん、
だからそのお互いに相手に与え合うことを苦に思わない感情を愛と呼びますって書いてあったけど、
うん、
お互いに与え合うことを苦に思わないのは恋愛じゃないですか。
はい
ね、
はい、
うん、与え合って与え合って与え合うまくるのが恋愛で、じゃあいざ結婚したらどうなるに与え合ってるかって言ったら与え合ってないんですね。
そうですね、
よこせと奪い合う、
奪い合いですよね、
うん、こんだけやってんのに甘えなんだっていう風に変わってしまうわけですよね、うんうん、
そうですね、
うん、だからそういう感情ではないんですね、
うん、
うん、いわゆる実在、我々の本当の姿がそうなんですよ。だからよく僕は温泉の中で温泉を探してるようなもんだって言いますけど、
はい、
温泉に浸かりながら温泉どこだってやってるのが人間なんですよ。
うんうんうん、本当にね、うん、滑稽ながら
おかしいでしょ。
うんうん、
うん、だから探すのをやめた時にあーあったけーってなるんだけど、
うん、
いやもう入っとったやんってなんねん、
うんうんうん、
探すのやめたらね、
うん、
だから自分というその存在しているっていう作り物を、存在って作り物なんで、
はい、
あのね、おかしいと思わないですか。まあシンプルに考えてみてくださいよ、
うん、
あるって誰が言ってるんですか。あるだから存在、まあ、辞書で調べてください。あることって書いてますわ、
うん、
存在の存、
うん、
在、
うん、
ここにあるって、
うん、
発生し消滅していない状態を存在と呼ぶらしいんだけども、
うん、
発生し消滅していない状態、
うん、
誰が言ってるんですか、
うん、
あそこに発生して消滅してないよって言ってるやつがいるじゃないですか、
うん、
だから人間なんですよ。
そうですよね、
うん、
人
間が作った概念なんですよ、存在って。
全く、ね、実体のない人間がそういうふうに言ってるっていうね、
そういうことを、うん、まあ、概念を作ることによって自分があたかも存在してるかのように思わすために人間って、うんうん、いわゆる他を認めるってことをやりだしたわけですよね。
はい、
あそこにあるじゃないかって指さして言い出したわけですよ、
うん、
あ、リンゴがあるじゃないかって、
うん、
ほんならそこにリンゴがあって、それをあるって言ってる自分がここにいるわけじゃない。
そう
ですね、リンゴを見ている、
はい、分かれちゃうね、
自分、
うん
うん、だからあそこに田中さんがいるじゃないかって言ったら田中さんと私になるじゃないですか。
はい、
だからそういうことを頭の中、脳の中でやって、あたかもやる、まあ、夢と一緒なんですね。構造は何もないところにドーンと現れてるんですよ、
はいはいはい、
うん、それをずっと一日中いわゆる思考として出てくるので、私って、
うん、
あたかも存在して、ずっと存在してるかのように、
うん、
思うようになっているんですよ。
そうですよね、隙間がないですからね、全く。
だから思い、何々っていうのは思いなんですね。
うん、
うん、全部言ったら後付けなんですよ。
はい、
うん、なんで今日カレーライス食べたんですかって、食べたかったからって、
うん、
それ分かるんだけども、
うん、
なんで食べたいと思ったんですかって、そっから分からへんわけですよ、
うん、そうですね、うん、元を正せばね、何も分かんないですよね。
それで全てがそうなんですよ、
うん、
いいですか。だからなんでであなた、あの旦那さんと結婚したんですかって言ったら、いろいろ、いや、いろいろこうって言うけども、多分全部これは後付けの思考なんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、辿っていけばね、何もないですよね、本当に。
突然
なんでどうしてって分かんない、うん、
だって衝動とか思考、感情のありとあらゆるものが全部その瞬間の現れですから、
はい、
うん、そこに原因なんかないわけですよね、
うん
うん、常にもう原因と結果がドーンドーンって来てるわけですから、
うん、
そもそも原因と結果っていうのは人間が作ったものであって、そんなもんないんですよね、
うん
うん、だからちょっと難しい話になったかもしれへんねんけども、いわゆるそのこんな本売れるわけないわって今思いましたわ、うん、その哲学なんでしょうね、結局ね、僕が言ってるのは、
うん
うん、でも哲学じゃないんですよ、実は、うん、この世界のその本当の姿のことを言ってるわけですよね、
はい、
だから一回人間やめんと、
そうそうそう、
うん、人間だって認めながら何かやってるっていうことはもう夢の中です。
はい、
もうはっきり申し上げまして、
はい、
うん、ただね、ワンゲルさん書いてはったけども、うん、私は悲しいかな、この世のアトラクションから出れませんと書いてあるけど、
はい、
もうおっしゃる通り、もう人間業界イコール遊園地なんですね、
うんうんうん
うん、だから人間だけが遊べる遊園地なんですよ。
そうですね、
存在って、
はい、
そんなん言うてんの人間だけやもん。
そうそうそう、
うんうん、私が存在してるとか自分がいるとか、
うん、
自分がやっているんだって
ね、
そんな滑稽なことを主張しながら生きてるのはこの人間だけなんですよ。
はい、
うん、だからもうそれ思いっきりやってるわけです、みんなさ、
うんうんうん
うん、僕もずっとやってきて、
はい、
うん、ただしこれはただの話でしょ
う、うんうん、
僕は遊園地だって言った瞬間に遊園地ではないから言えてるんですよね、遊園地だって。
はい、
いいですか、
はい、
頭の中で遊園地をイメージして、あ、遊園地しかないんだから遊園地で遊んだらいいさって、なんかわーいわーいって言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
頭で作ってね、
うん
うん、そっから出たからそういう例え話ができるようになったんですね。
そうですね、はい、
そう、別にそれを映画館に例えが何にしようがいいんだけども、
うんうんうんうん、
それは言葉として説明する、まあ例え話を作ればこんな話になるよねと。
そう、言葉はね方便ですからね、うん、はい、そう、
ただ遊園地って言ったらそれを掴んだらダメなんですよ、
うんうん
うん、でもう人間っていうのを理解しよう理解しようとするんで、
うん、
で悟りって分かっちゃったことだってみんな思うわけですよね。
そうですね、
あ、はい、悟った人、分かっちゃった人なんだって、
うん、
逆です、
うん、
全くわけ分からなくなってしまうそういう理屈から完全に離れたっていう人なんですよね、
はい、もうどんどん何にもわからなくなってきます、ね、
そう、だってそれは人間は作ったもんだから、
うん、
うん、そっから出たら全部がわかるよっていう逆説的やねんけども、そうなってるんですね。
そうですね、本当にね、見事なパラドックスですよね。
はい、だからね、僕の言ってるようなことを頭で理解するんじゃなくてですね、
うん、うん、
そこをもうドーンともう広く浅く湯葉のように知識を広げてる人はいるんだけども
どこまでも
じゃなくてもう井戸のように井戸みたいに掘っていくんですよ。
そうですね、はい、
ここだなと思ったら掘るだけなんです、
う
ん、あとは
もう、ね、水脈を見つけたらもうとことん徹底的に掘って掘り尽くして、
うん、ここだなっていう勘で掘るんですよ、
うん
うん、水が出るかどうかは掘らな分からないでしょ、
うん、
ただ横にはない、
うん
うん、知識をなんぼ広げてもそこにはいかないです。
はい、
うん、だから掘って掘って、だからね、ワンゲルさんもね相当掘ってる方だと思うんですよね。
うん、そうですね、うん、
じゃないとねこういうまとめ方ができないんでね、
うん、
はい、もう本当にありがとうございます。これからも
ありがとうございます。嬉しい、お便りでした
ね、お付き合いいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ということで本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。